公共交通の今、そして今後。今月は市民の皆さんがいつまでも住み慣れた地域で安心して生活できるよう、日々の暮らしを支える公共交通について取り上げたいと思います。本市の公共交通の現状。現在市内の路線バスでは、市役所前のバス停は通学利用の高校生が列を作り乗っている一方で、他の路線では乗客が誰もいない空のバスが走っている状況があります。一人一台の車社会の到来、人口減少や高齢化、バスの便数が少ない、バス停までの距離が遠いなどの理由で利用者が年々減少する中、コロナ禍に伴う外出控えが追い打ちをかけたことによって、令和元年度まで45万人を超えていた利用者は、令和4年度に36万人にまで減少しました。運行するバス会社も減便対策などを講じながら、路線維持に努めていますが、利用者の低迷によって本市からの補助金も増加し、年間5000万円を超えようとしています。また、市民を対象に行った地域公共交通に関するアンケート調査の結果、買い物、通院などの外出時は約8割が自家用車を利用しており、公共交通の利用者は1割未満でした。しかしながら、高齢になるほど、特に75歳以上の女性の運転免許保有率が低く、高齢者の運転免許証の返納状況も増加傾向であり、外出時に交通手段で困ると回答した人が約3割いるとともに、現在は困っていないが、将来の不安を訴える声が多くありました。加えて、自宅から目的地まで直接行くことができるドア2ドア方式や、バス停までの移動手段の確保を求める声も上がるなど、公共交通は重要な移動手段として認識されています。本市独自の取り組み。本市では平成29年度から運転免許証を保有していない75歳以上の高齢者の外出機会の増加を促し、健康寿命の延伸を目的として1枚500円のタクシーチケットを年間最大48枚配布する高齢者タクシー料金助成事業を実施しています。昨年度は延べ5万3000枚以上のチケットが使用され、今年度も昨年度比300人増の3200人の利用が見込まれるなど、着実に事業が浸透し、なくてはならないものとなっています。また、昨年度から始めた地域包括ケアシステムの生活支援訪問サービス事業を拡大した付き添い支援サービスでは、生活支援サポーターが自家用車で通院や買い物に付き添い、一人で外出が難しい高齢者は乗り物代も含めて1時間100円で利用でき、住民ボランティアであるサポーターは1時間500円の報酬を得る、差額の400円は市が負担するという全国的にも珍しく、自治体としては県内初の取り組みを実施しています。今年度上半期の実績は2000件に迫り、すでに昨年度実績を上回り、年間では4000件が見込まれるなど、好評を博しています。予約型乗り合いタクシー実証運行。他にも、地域のまちづくり協議会による移動支援事業、市内 NPO 法人による独自の移動サービス事業などの取り組みを通じた交通手段の確保に加えて、本市では、地域の実情に合った持続可能な公共交通ネットワークの実現に向けて、令和6年度からの5年間を期間とする地域公共交通計画の策定を現在進めています。これに関連して、ドア2ドア方式で、主に郊外の自宅付近から市街地の目的地まで最大300円で行くことができる予約型乗り合いタクシーの実証運行を、先月から今月末まで 神戸市内浦地区で実施しており、バス停までが遠く、路線バスの利用が困難な人たちや、高齢者タクシーチケットでは自己負担が多くなっている郊外にお住まいの人たちの需要を把握しているところです。今後に向けて、現在市内2万2000世帯のうち3000世帯が高齢者の独居世帯です。こうした人たちの交通難民化によって身体機能が低下するフレイルに陥りやすくなり、医療費の増加が懸念されます。予約型乗り合いタクシーの実証運行は、今後の地域公共交通の見直しの端緒と捉えており、今後バス事業の再編も視野に入れ、高齢者タクシー料金助成事業、付き添い支援サービス、予約型乗り合いタクシーなどの施策を効率よく組み合わせ、国が今年4月からタクシーが不足する地域や時間帯に限定し、一般の人が自家用車を使って有料で客を運ぶことを認めたライドシェアの進展状況も注視しながら、誰一人取り残さない交通難民ゼロを目指していきます。ご高齢の人たちが気軽に外出し、さまざまな場所で会話が弾み、笑顔が生まれ、充実した生活を送ることで、健康寿命の延伸、医療費の削減につながり、本市が抱える喫緊の課題である子ども真ん中社会、子育て支援に注力することができます。そして人口動態、特に社会動態の改善を図り、高齢者をボリュームゾーンとした逆三角形となっている本市の人口ピラミッドを、高齢者と若者のバランスが取れた状態にし、親子2世代、3世代が一緒に暮らせる社会を目指します。